俺または人生を無理やり楽しむための人間参加キュレーション番組です。皆さんこんばんは。今日も始まりました俺またです。まずは自己紹介からいこうと思います。都落ちの元シナリオライター庄司です。よろしくお願いします。
末端漫画描き末端です。
末端末端末端だ、ただ
末端かただの
末端が末端漫画を描いてんだな。
うん、もう一回行こうか。
はい、もう一回行きます。末端漫画描き岩です。よろしくお願いします。
はい、最後にサリーマイシャです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします
。そうっす、
くしゃみしたらさ、
くしゃみ、
腰に激痛が走ってですね。
走るね。
うん、わかるわかる、やるよね。
でね、で腰だと思ったらね、腹斜筋だったんですよ、痛めた
のが。横だ、横横
筋、そう横、うん、へっくしゃーんってやるじゃないですか、うん、で背中の筋肉はすごいあるらしいんですけど、うん、腹筋がすごい弱いんですって、横の筋肉が僕、うんうん、で背中の筋肉にすごい引っ張られて、うん、なんか肉離れみたいになっちゃって
結構ひどいことになったんだな、
う
ん、
そう、歩けなかったんですよ。12月の頭ぐらいから高々くしゃみで、もう体ボロボロなんですけど、うん、
で
ね、整形外科っていうんですか、病院に行きまして、うんうんうんうん、でもうなんか、もうダメだよ君と。レントゲン撮って、僕ヘルニアなんですけど、椎間板に至っても1個ないよと。完全ない。潰れちゃってる。
潰れとる。
そう、潰れてると。で、もうガチガチに骨も反ってるし、もうお前死ぬよみたいなぐらいの感じだったんですね。細木和子みたいな、うんうん、もう言いぶりなんですよ。死ぬよと。だからリハビリに来なさい。
うんうんうん、
12月からですね、週に行かされてるんです。
あ、結構行かなきゃだね。
カウンセラーにも通って。
そう。カウンセラーはもうお前大丈夫って見放された
から。あ、本当、お前作る意味ねえと。
そう。
必要がねえと。
はあ、そうですかって感じなんですけど、今度はリハビリ通いでさ、週に行くの辛くてさ、も
うそこを週には結構しんど
いよな。そうそう、わかるわ。
そこでだけでスケジューリングするからさ、縛られ感半端じゃないんすよ。嫌だ、仕事以外にもなんか縛られんの嫌だって思う。
いやー、でも行った方がいいとは思うけどな。
いや、俺は俺でもうこのラジオ頑張ってやるぞと思った直前にさ、へこんだんだけどさ、
ほらほら
ほら、夜に LINE でちょっと文句というかクレーム来てさ、まあちょっと詳しいことは言えないから例え話で言うんだけど、うん、人の家に例えば何かを直しに行ったとするじゃん、うん、まあ人に任したところなんだけど、ちょっと自分が他のこと忙しいから、うんうん、でまあうまくやってもらえればそれでお金が入るっていうのを機に、うん、それ以上のものをぶっ壊して帰ってきたっていうことが分かってまあ向こう責めずに、これってどういう理由でこうなっちゃったんですかみたいなことを言ったけど、
大人の対応だ ね,
ね、だけど、うん、まあ俺から言えることってさ、弁償しますと謝りに行きますしかないじゃん、
う
ん、なんかね、もう自分のことで謝るのもまあまあ仕方ないんだけど、一応代表ですからね、
うんうん、
なんか自分らしさとか言ってる場合じゃねえみたいな毎日送ってるさ
倍合いじゃない、
そうそう、倍じゃないんだよ、俺の価値観で謝らないとかそういう話じゃないんだよっていう毎日ばっかりだなと思って、まあそこから繋げるんだけど、
繋がる話ある、はい、
まあ、映画を見てきたんですよ。今話題になってて、結構この映画、うん、ヨルゴス・ランティモス監督の最新作、哀れなる者たちっていう映画が、26日から公開になったのかな、
知らない、
主役が、エマ・ストーン、
エマ・ストーンさん、
ほうほう、ララランドだ、
そう、ララランドのね、
うん、ほ
う
ほ
う、でそれで結構ヨルゴス・ランティモスって、まあ、僕は好きな監督なんだけど、例の前 A24 の話した時のロブスターとかね、うん、とか、あと聖なる鹿殺しとか、結構まあ難しそうな映画を撮る人ではあるから、うんうん、どっちかというと映画オタクみたいな人たちがもたはやす系の監督かと思ってたら、うんうん、この哀れなる者たち最新作は、まあエマストーン主演っていうのが結構効いてるのかもしれないけど、
うんうん、
結構それこそ X 見ててもいろんな人がつぶやいてたりとかして、
う
ん、割となんかヒット作みたいにみんな見に行ってんだなと思って、
う
ん、でまあ俺は知ってるから、この監督のこと、まあ知ってる人はすごいそれを期待していくんかもしれないけど、まあ普通の映画じゃないよなと思って見に行ったのね、うんうん、最初から、うんうん、で実際見に行くときに予約取ろうと思ったら18禁表示があったね、うん、でまあどこまでの18禁なんだろうなと思ったけど、まあ監督が監督だから18禁ってなんとなくわかるなと思いつつ見に行って、まあ映画館に入ったわけですよ。 そしたら、まあ、まあ18禁でしたっていう映画だったんだけど。
そんなに
あの、グロ描写っていうよりかは、まあ、エロ描写の方が、性描写の方が18禁かな、もろにって感じの映画だったんだけど、ただね、うん、見て思ったのは、うん、結構このヨルゴス・ランティモス監督って、まあ、ストレートな映画ではない、うん、なんか隠喩が多いような映画作る人なんだけど、今回もすごいパッと見複雑怪奇だし、なんか、アンダーグラウンド感満載なところもあるし、だけど、うん、あらすじ自体は結構メジャー感あるなと思ったのね。うん、今までの作品よりもやっぱ予算が多くなったのか分かんないけど、うんうん、まあ、こじんまりじゃなくてすごい壮大な感じと映像美っていうだけでもまあ映画館行く価値はあるなっていう映画で、うんうん、で単純にどんな映画だったかって、まあ、できるだけ今回まだ公開されたばっかりの映画だからネタバレしないように話してはいきたいんだけど、うん、簡単にまあテーマ的には女性が主人公なわけじゃん、エマストーンで、うんうん、その女性に対しての自分を獲得していく成長と、あとは自由と快楽はあなたのものよみたいなメッセージがすごい強いなと思ったのね。
ほうほうほうほう。
ね、簡単なストーリーはエマストーン、大人の女性が、飛び降り自殺をしましたと、船の上から海に向かって
急に。
でその死んだエマストーンを拾い上げた、うんうん、まあ、フランケンシュタイン博士みたいな人がいるのね。ゴッドっていう名前なんだけど、その人が死んだ女性を拾って、あの、お腹の中に胎児がいることに気づいたと。で、それで女性、お母さん自体はもう亡くなっちゃっていると。で、自分の研究室に持って帰って、その死んだお母さんの脳みそを開いて、頭を開いて、そのお母さんの肉体を使って子供の脳みそを移植しちゃったっていう始まりなのね。あとあとちょっとそれが分かってくるところではあるんだけど、うん、まあこれぐらいの情報はって見に行ってもいいかなっていうので今ちょっとここだけはネタを言っちゃうんだけど、
うんうんうん、
だから結局、体は大人なんだけど、うん、エマストーン大人の女性なんだけど、うんうん、生まれたばっかりの状態っていうところから物語始まるのね。最初それも分からずに見るとすっごい変な女性っていうイメージしかないんだけど、うんうん、エマストーンがもう動きも変だし、なんかゾンビみたいな動きするし、
うんうん、
で顔もなんか人じゃない変なものだよなっていう感じがあって、で結局赤ちゃんなのね、
うんうん、
で赤ちゃんだから最初はすごい快楽主義的なところがあったりとかして、うんうん、ですごいひどいことも平気でやると、善悪の区別もなんもないから、うんうん、ただの奇怪な生き物になってるのね。でそれをフランケンシュタイン博士みたいな人がすごいめでて、うんうん、自分が作ったものとしてめでてるっていうところから物語始まるんだけど、うんうん、でそっからそのエマストーンが成長していくっていうのを描いてるんだけど、それが綺麗な成長だけではなくて、
うんうん、
まあおもむろにその性的快楽に目覚めてみたいな、まあ自分でとかね、でそれを全くあのはしたないこととも感じてない描写みたいなのがあったりとか、
うん、
だからそうやって快楽主義、何もまだ自分ってものが形作られてなくて人間の本能のままに生きてるっていう状態から、そこでまあそのゴッドっていうフランケンシュタイン博士みたいな人の助手みたいな若くてすっごいいい性格の良さそうな優しい男が来るんだけど、でその彼女に恋をするのね。でそのそいつはちょっと控えめでいいやつなんだけど、その奇怪な彼女を自分の妻として自分のものにしようとするっていう男なのね。でそのゴッドっていうフランケンシュタイン博士生みの親の方は、うんうん、彼女を自分が作った子供としての所有欲みたいな感じで最初あるのね、
うんうんうん、
そうやって周りに集まる男ってみんな所有したいとか、
はい、
その自分の下に置いておきたいみたいな男たちがいっぱい出てくるのね。でそんな中で彼女は世界を知りたいって外に出たからね。で二人とも最初止めるんだけど、そこからもう一人今度は、遊び人のおじさんみたいな男がいて、でなんか冒険と快楽を与えるのは俺だみたいなやつが現れて、で彼女と駆け落ちするみたいに出て行っちゃうのね。でそこから世界に出て行っていろんな世界を見るようになっていくんだけど、でそこから面白いんだけど、それでそのモテおっさんはまあ彼女と付き合って彼女にいろんなものを見せて、それでどっちかというとその時点では彼女も遊び相手の一人で、俺は女性には冒険を与えるが誠実を与えないんだみたいなセリフを言ったりとかして、かっこいい俺、女性と遊ぶ俺、なんか教えてやる俺みたいな感じなの。で彼女は最初はそれが楽しくて、そいつが自分の全てっていう感じで、でまあそれも楽しいなって感じで楽しんでいくんだけど、世界を見るにつれて彼女は成長していくわけじゃない、いろんな自我を持っていくしね。
うんうん、
そうするとだんだん勝手に自分で好きなことをやり始めるね、何かいろんなことをって。そうするとだんだん男の方が嫉妬してくるようになって、勝手なことすんなみたいな、そのあ、まあ、エマストーンでずっと言ったけど、うん、まあ、ベラっていう主人公なんだけど、ベラの方は外にも楽しいこととかいろんなことを見つけて、自分のしたいことは絶対にするっていう方向で動くから、でいつの間にか立場が逆転していって、逆に彼女の虜になっていく感じなの。でそうやってまあ快楽主義の中で成長していくっていうことがあるんだけど、そっから年のいったマダムと出会うシーンがあって、そこで大人の女の人、自分と同性の大人に出会って、でそこまではやっぱちょっと奇怪な女性 だなっていう、その表情とかね、うんうん。なんか女性なんだけど、大人の女性っていうよりかは、なんかちょっと変なやつみたいな表情なんだけど、うんうんうんうん、その顔の作りとか、それって演技すごいと思うんだけど、人ではない変なやつみたいなイメージが、そこで新しい本能的な快楽以外のいろんな価値観であるとか、哲学とかを覚えていくのね。哲学的な思想とかをね。で、そうすると、そこで、俺全然作中見てるときは気づかなかったんだけど、いつの間にかね、今までちょっとキモい顔してんなっていう表情してたのが、ちゃんとした大人の女になるのね。エマストロンが。で、俺、その切り替わりがよく分かんなかったら、もう一回見たいぐらいで、それは。で、そうやって、自分のただの本能と好奇心で動くっていう人から、一つ上の人間になっていくっていうところが切り替わって、で、そこからもう、どんどん自分の軸で走っていくっていう状態になるんだけど、だけど、そこまでの男は全員振り回されてさ、最初自分の方が立場が上だみたいな感じで、教えてあげるとか、自分の所有物とかとして、可愛がっていたかったっていう女性が、どんどん手を離れて、もう、コントロール不能な存在になっていくっていう悲しさみたいなのが描かれてて、でそこをまあコメディと捉えるか、逆に今、まあそういうのも、まあ、流行りって言っちゃうと言い方悪いかもしれないけど、女性の自由さとかそういうのを描くっていうのもまあ結構描かれてるわけじゃん。ただそこの部分が見る人によってはもしかしたらやりすぎに見えるかもしれないのね、奔放さっていうところが。だから俺ね、男として見ると旧体整然とした男像って俺もあんま好きではないんだけど、だけどあんまりなんだろう、新しい存在になっていく彼女を見てると、結局自分もなんか複雑な気分で見ちゃうのね。男が悪くなっちゃうから。彼女はどんどんそうやっていろんな経験の中で、本能と理性っていうところとか、モラルとインモラルとかも全部経験して成長していくわけだ。だから取り残されていく気がするのね。やっぱ異性として見てるから。そうなると、まあ、もう本当にそれは多分描きたいまんまではあったんだろうけど、まあ、哀れなる者たちって、あ、そっか、ここにいる男みんなのことなのね、みたいな気分になってきて。
俺もそれの一人なのね。
そうそう。で、そういう、なんか、哀れなる者たちって誰よっていうのがすごい浮き彫りになってくるところが、俺は結構見てて面白かったのと、あと、うん、まあ、女性が見たらどう感じるのかなっていうのはすごい気になって。
ああ、なるほどね。
でも、ツイッター見てたら、女性はすごい絶賛してる人結構多くて。だから、あ、これはこれで成功なんだなって思って。で、まあ、多分人によっては、少々やりすぎであるところっていうのには賛否は分かれると思うね。同じ女性でも。まあ、やりすぎっていうのはその奔放さとかね。そこのところは、ヨルゴス・ランティモス監督って結構変な映画作る人だなってイメージがあったから、俺の中で。なんかそういうのは全然やりたがる人だと思ってたら、この小説、まあ、原作小説があるんだけど、
そう、
でそれを映画化するときに何回かポシャってはいるらしいのね、
うん、
で今回やっと時代が追いついて作れることで作ったらしいんだけど、インタビューの中で、うん、そのベラ主人公の女の子のセクシュアリティにまつわる自由さっていうのは、まあ、少々やりすぎだと感じる人もいると思いますって言ってたから結構なんか変な映画作る人と実はすげえ真面目に哲学持ってる人が多いから、あ、なんかゼロ座標はちゃんと持ってる人なんだなって思って、
意外に客観視して
る、客観視はちゃんとできた上で作ってる人なんだなと思ったところは面白かったかなと思って、その監督の説明って全然今してなかったけど、簡単に言うと、まあギリシャ人の監督で今50歳の監督なのね。
まだ若いね、
うん、まだ若くて、さらにすごい今才能があるって世界中から言われて注目の監督ではあるんだけど、でもこの人も男性なわけじゃん、この男性監督がこういう映画を作るって、まあ男性監督が多いのかな、女性監督よりも男性が意外と多いイメージがあって、俺だからそこら辺の考え方とかっていうのはどうなんかなと思いながら見てて、
ね、
男としてこういう映画を撮っちゃう、男の方が断然かっこ悪く描いてるから。
でも ベラを通してその哀れな男を描きたかったって感じなんでしょ、ね、
まあ、おじさんがおじさんを自虐してる映画っぽくも見えてとことん同性攻撃でもないな、あんまそういういやらしさというか、俺は分かってる男で、分かってない昔ながらのダサい男たちを攻撃するっていう感じでもなくて、
自虐だ。
そうだからその人が、監督自身がその旧態戦前とした男では絶対ないとは思うんだけど、本当にそういう人間性だったらこういう映画って作らないと思うから違うんだろうけど、でもダサい男たちを同じ男として攻撃してるんじゃなくて、自分もその男の一人っていうのはなんか感じるのね。
すっげえ性格悪いこと言っていい？あ、俺がもうクソの人間ですっていう前提のもとなんだけど、うん、この映画を見終わった女性が、私はベラって、ベラって私みたいって言ったら、 いつもきついなって思っちゃうんで。
でも女の人のツイートで俺一つだけ気になったのは、うん、その主人公のベラに対して 100% 自分軸で生きてる女性って評価してて、うん、そういう人を見てると、うん、まあ本当にそんな女性だったのね、うん、作中が描かれるのは、はいはいはい、もうどっちかというと何だろう、普通人間って周りの目があって自分っていう存在を確認するわけでしょ、ね、うん、なんだけど、うん、このエマストーン演じるベラってもう自分の目しかないのね。だから幼少期は自分が気持ちいいと思ったことだったら人が恥じたないっていう目とかしてても気づいてないのね、まず。で言われて、はあそういうもんなんだみたいな感じなのね。で分かったわってちょっと勉強するみたいなところから成長していくけど、大人なんてもう結局人の意見とか人の見る目とかじゃなくて自分っていうのをすごい確立していくのね、うん、で、うん、そこがブレてる時ってあんまないのね、我思うことが世界の全てみたいな見方をするのね。だからそういう女性が羨ましいってツイートの仕方をしてて、 100% 自分ではないっていうのはなんかそういう見方してんだとは思ったけど、まあ多分吉田くんの言うように私だって思う人もいるかもしれない、ね、自由に生きてる私のようなみたいな。
あの男もあの男もいたわね、でも私は今一人みたいな自己陶酔にさ下の女嫌だなって思ったけど、まあこれは僕の感想なんだけどね、
う
ん、
だからそれを見て 100% いいぞとかっていうのではない、複雑な気持ちも絶対感じる映画かなとは思って、
うんうんうん、
みんな複雑な気持ちになる映画でもないかなと思った、
ね、見終わった後にみんな苦笑いしていく映画いいっすね、
うん、あと面白かったのは男性だと思われる人の意見で、もう本当にきつかったと、もう本当に俺はこの映画がダメだったと、とことん見てたら哀れなる者たちって俺のことじゃねえかってずっと突きつけられた、あの2時間ちょっとが経って辛かったっていう人がいたりとかして、それもすごい正直だなと思って、で、あとはやっぱそうだよね、多分前向きにもう称賛だけする人ってやっぱどっちかというとなんか若い人の、うん、自分も多分若い頃だったらもう両手話で多分すっげー評価してたと思うのね、うん、もう最高って思ってたのもね、うん、これこそロックだぜぐらいのさ、あっさり感想も言ってたと思うのね。かっこいいぜベラーぐらいの。だからまあもうちょっとこれ冒頭に帰るんですけど、うん、俺もどう考えてもさ 100% 自分軸で生きてないわけじゃないですか。あの、そうですね、人のことでも謝りに行かなきゃなんないし、それはやらなきゃなんないことになったりとかするんじゃないですか。
ライン来るもんね。
ね、俺は正しいとか言ってる場合じゃないじゃないですか。そう考えてるとやっぱその男女っていうそういう枠をなくしても一人の人間としても、うん、俺哲学で生きてる人を見てそこに行けない悲しさみたいなのを感じたりとかもして俺なんかそのベラが女性だからとかそういうことを抜いてね、セクシャリティを抜いといて、だからそういう意味ではやっぱまあ俺ももうまさに哀れなる者たちの一人なんだろうなって思ったから終わったと。
悲しい話だね。
だけどまあ一言言っとくと、今こんだけ複雑な気持ちを語れるぐらいすごく大傑作ではあったなと思う、うん、
その女性として描いてるのか、もう女性でも男性でもないものとして描いてるのかっていう、どんな感じなのかな。
多分でも俺が見た感じはやっぱ女性目線っていうのは
すごい
強かったかもしれないな、
ね、うん。いやっていうのがね、なんか私もベラっていうようなこう同性の方がいたとしたらば、それはそれもまた哀れなんで、みんな哀れだなと思って。
俺でもねあの男女置いとくけど、俺多分18だったらね、私はベラって思えてた気がするんだよな。
思ってただろうね、翔ちゃんは思ってた。
18ならいいじゃん、あのみそじ近いラウンジ嬢とかがさ、うん、なんか私はベラとか言ってたらさお前いい加減しろよって思うじゃないかな。
あのさ、攻撃的なおっさんになっていくのやめよう。
本当だ、俺が俺だもん。
やっぱりさ、どうしたって僕たちは生活をしなきゃいけないじゃない、ね、自分でこう家を借りるなり買うなりしてさ、で家賃光熱費を払って、はい、で月々のお給金をもらいながら、で将来にも備えていかなきゃいけないのに、その自分目線なんかで生きていけないよね。無理じゃん。
なあ、でもそうそう、それはちょっとフォローしとくと、そこに触れるシーンは確かにあった。自分の意見っていうのをすごい主張するところがあるんだけど、うんうん、そういう話じゃなくて銭欲しいんやろうみたいなシーンはあった、うん、ちゃんと、
すごいね。
そうそう、そこはちゃんと描かれてた。だからなんだろう、結構隙がないんだよね、いろいろな問題、ね、価値観に対する問題シーンは一通り用意されてる気がする、うん、一つ一つ。
あ、素晴らしい、見たくなってきた。
面白かったよ俺ね。でも大爆笑するシーンが、うん、あの一番大爆笑したシーンがあって、 で結構このシーン好きな人多かったみたいなんだけど、うん、もうこれネタバレになっちゃうから言えないんだけど、うん、そのすごい年のいったマダブがいる時のシーンで、うん、でまああのいわゆるカッコつけおじさんが叩きのめされるシーンがあるのね。すごい恥ずかしい仕返しをするんだけど、うん、そこですっとあのマダムがそれを助けを差し伸べるところがあるんだけど、その助け方がね面白くて笑ったシーンがあるので、もうこれ言えないのが悔しいわ。言っちゃダメなシーンだろうから
見に行こう。なんか良さそうだな。
気になってきたね。いい映画。
うん、まあそんな感じで、まあ僕は久々にいろいろ考えさせられたというか、ちょっと混乱したわこの映画は。
映画らしい映画見てきたね。
ただそのなんだろう、がっつり体力吸われるし、うんうん、真昼間に見る映画では絶対ないけど、なんかガツンとくるもんが久々にあった映画かもしんない。まあそんな感じで、皆さんまだまだ多分話題になってるから、結構いろんな映画館やってると思うんで、お近くの映画館でやってたらぜひ見に行ってみてください。
そうだな、わかった。俺もガンダムシードフリーダム見た後に
さ、まあ、ちょうどいいかもしんないね。
バランス取れるかもね。
ということで今日はヨルゴス・ランティモス監督の哀れなる者たちという映画の、まあ、感想か。
感想
かな。感想でしたね。
うん、哀れな男の感想だな。
まあ、ちょっとあれだよな、伝えきらんかったなっていうのは、吉田の感想が、ちょっと喧嘩売ってる感想だけしか言ってないってところがね、吉田の。
ね
え。これ以上言うと、ちょっと敵が増えていくだけになりそうなので、ね、
今日スティーブはお気を聞こうぜ。
ここ2連続で敵を作ることしか言ってない気がするから、まあ、そろそろ逃げときましょうか。じゃあ、岩ちゃん最後、みんな敵を作らない一言で締めてください。よろしくお願いします。
みんな哀れだよ。
じゃあ今日はみんな哀れだよ、はい、
みんなで罪を
終わったらよろしいよ、ね、
罪を背負おう、うん、
じゃあ今日は終わりにしようと思います。ありがとうございます。
お疲れ様でした。